こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおかわりありませんか？尾崎和夫です。9月は長月、夜長月とも言われるように、これからは徐々に日は短くなっていきますね。私が住んでおりますアリゾナ州はアメリカ全土で唯一夏時間を採用していませんが、他の州では10月いっぱいまではまだサマータイムです。さあ、それでは今日の日曜日、いつものように東京ヨドバシ教会の主任牧師宮野達弘先生に聖書遊覧バスを走らせていただきます。今日の聖書の箇所は出エジプト記の34章です。
皆さんご機嫌いかがですか？こちらは東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。猛烈に暑い日々が続いてまいりました東京ですけれども、立秋を迎えて、このところまさに朝夕秋を感じるようにもなってきました。やはり自然界って正直ですね。そんな昨今です。今朝は思わずそんな感想をはじめに申し上げたことですが、さあ出エジプト記に入ってみましょう。聖書遊覧バス、聖書の見どころを訪ねて、そのシリーズをさらに続けていきたいと思います。イスラエルの民たちが十戒を与えられ、そして山から降りてきたモーセを彼らが祈りのうちに恐れかしこみつつ、ひれ伏して待っていた、迎えたというのではなくて、なんと金の格子、最も神様のお嫌である御心に反するところの偶像を作ってしまってですね、そしてモーセの帰りが遅い、モーセは死んだんだろう、それでは我々は次のこのモーセに代わる指導者を立て、かつモーセがその天地万物の創造主である唯一の神とやらを我々にいろいろ告げ知らせてくれたけれども、そうではなくて今度はその指導者が我々を導きにあたって、そしてその指導者をいろいろ教え示して我々に祝福をもたらす、そうしたモーセの神に代わる神を創造しようというようなですね、こういう横島な思い、そして固くなな不信仰な思いを抱いてしまっていたんでしたね。そのことのためにモーセは悲しみのうちに携えてきましたところの十戒の記されたその板を大地に叩きつけ、また彼らの方に投げつけて粉々に砕いてしまったわけでしたね。しかし、そうした中で民たちが神から滅ぼされてしまう運命をたどらなければならなくなってしまった、そのことを改めて思ったとき、モーセは本当にですね、愛の人でした。神の人モーセは本当に彼らを深く憐れみ、慈しみ、そしてもう一遍神の前に鳥なしの祈りを捧げて、彼らの上に 災いが、裁きが、呪いが下り、一網打尽に民は滅ぼされてしまうことがないように、神に嘆願したんですね。切々と訴えましたね。しかも彼は自己犠牲を感じして、自分が罪を犯したのではないけれども、自分が罪を犯したもののようにして、私が代わりに死ななければならなければ死にますから、神をどうか彼らをもう一遍許してあげてください。ひとたびあなたがお選びになられた、そしてエジプトからここまで導き出し、救い出し、守ってこられた民ではありませんか。その民がここで滅ぼされてしまうならば、あなたの皆にも傷がつくことです。というようなですね、この嘆願を神の前に捧げてですね、その祈りが神に届き聞かれるんですね。なんというこの清い者がこの罪を犯した者の身代わりになって、そのために自分が命を奪われてでも彼らを救ってくださいと、そこに割って入って取りなす愛の取りなし、これは先般も申しましたけれども、やがての神の一人子であるイエス・キリスト様がこの世においでになられて、全人類の私たちの神の前に犯した罪の家の裁きを私たちが免れるために、それを受けずに私たちが救出するために、あの十字架上で父を彼らを許したまえ、そう言ってですね、私が受けなければならないこの死の裁きを私が受けますから、どうぞ彼らにその呪いを、裁きをもたらさないでくださいと、このように取りなされたイエス・キリスト様を何か前倒しにしてですね、モーセの生涯とその生き様、その献身的な姿をもって私たちに、このあらかじめ予言していたように、予表していたように、これを受け止めることもできましょうね。まあ、そういうモーセはそこで大きな役割を果たしたんです。そして彼はどうぞもう一遍民にあなたのご好意を示してください、あなたのご好意を、恵みを、憐れみを、許しを、まあ実に美しいことですね。この世界のために私たちもそんな取りなしの祈りを捧げなければならない、そういう責任使命、それが神の民と今や呼ばれる全世界のキリスト者の世界に対するミッション、使命、それは仕事ではないだろうかと、いやそれ以外ではないと、改めて、私はこのところを皆さんにお話ししながら強く自らの心に思わしめられるんですね。かくしてその祈りはどうなったんでしょう、聞かれたんでしょうか、聞かれなかったんでしょうか、神に届いたんでしょうか、届かなかったんでしょうか。そうです、もちろんその祈りは見事聞かれました、叶えられました、神に届きました。そして神様はモーセのその叫び、取りなしの祈り、嘆願を読みされて、そして民の上にこの憐れみをお示しになるんですね。モーセはどうかあなたの栄光をお示しくださいと神様の前に申し上げますと、主は言われました。私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言しよう。私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむ。こう言ってですね、神様はモーセのその取りなしの祈りを読みされ、喜び受け入れられて、そして良いものを取らせよう、そして私はあなたに宣言しよう、私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむ、恵みと憐れみ認める、 神であることを今私は表そうと言ってですね、そしてモーセをもう一遍シナイのあの山の上、十戒を与えてくださったその山の上にもう一遍このお招きになるんですね。こんな風に記されています。34章です。出エジプトの34章ですが、主はモーセに言われた。前と同じ石の板を2枚切りなさい。私はあなたが砕いた前の板に書かれていた言葉をその板に記そう。明日の朝までにそれを用意し、朝シナイ山に登り山の頂で私の前に立ちなさい。誰もあなたと一緒に登ってはならない。こう言ってですね、もう一度石の板を2枚持って、そしてあの神の栄光を拝した御顔を拝した、そしてそこで届く雷とともに神がご自身をモーセに表されて、ご自身の指を持って石に十戒をお刻みになられた神がもう一遍そのように再度あなたと契約を結ぼう、そしてその十戒を与え直そう。人々が住みの家についに一遍は砕かねばならなくなったその石の板をもう一度私は授与しようと言ってですね、恵みと憐れみの神であられることを各お示しになられて、モーセを山の上にお召しになるんです。そこでモーセはそのように直ちに喜び悼んでですね、用意をして石の板を2枚携えながら朝早く主が命じられましたシナイ山に登って、そして神の前に立つのです。そうしますと主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の皆を宣言されたっていうんですね。私は主であると。そしてこんなふうにおっしゃったんですね。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。こういうふうにおっしゃるんですね。しかし罰すべきそれでもものがあるならば、それでも罪を犯し続けるようなものがあるならば、そのような者たちはそこで罰せられねばならないが、しかしその呪いというものは、それはせいぜい3代4代でとどめてあげることにしようと言ってですね、神はそのようにこの恵みは仙台、そしてこの神はその罪を犯した者に対して、もし悲しくも断罪しなければならないものがあったとしても、その呪いはいつまでもいつまでも末代まで続くというようなことはしないでおこうと、こう言ってですね、神が大きな情報をそこで民の前にお与えになってくださるんです。このことを聞きましたモーセは本当に地にひざまずきひれ伏してこう言いました。主よ、もしご好意を示してくださりますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに固くなった民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちをあなたの信用として再び受け入れてください。こういうふうにですね、この経験なる祈りをひれ伏して崇拝しながら申し上げると、主はそのままモーセの心と姿をご覧になられて、 こう言われるんですね。見よ、私は契約を結ぶ。私はあなたの民すべての前で驚くべき技を行う。それは全地のいかなる民にも未だかつてなされたことのない技であると言ってですね、大いなる神が御業を彼らの上に表すと。そしてそれは実に想像を絶する、今までかつて経験することもなかったような驚くべき栄光の技であると、こういうふうに神がおっしゃってくださるんですね。さらにこう神様はおっしゃるんです。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共にあって行うことは恐るべきものである。私が今日命じることを守りなさい。こう言ってですね、神はモーセにお約束をなし、民を許し受け入れ、そしてもう一遍民が神の御心を恐れかしこみ受け入れて、そして神の前に従い続けるように、こういうふうに神は求めなさるのです。そしてですね、モーセはしっかりとそのことを石の板にではなく彼の心に、彼の肉皮にですね、刻み込むようにしながら、この厳かに山を下り、民の前にそのことを告知せんと心備えをするんですね。その山を下っていくモーセに対して民は改めて、どうか再びこの偶像を作ってはならない、神自らが唯一神である、他に神はないのだ、こう言ってですね、いかなる人間が手作りの神々を作って拝むような過ちを犯してはならない、どうかそのような神々に対する祭壇をもそこで築くことがなく、ただ天地万物の創造主である私を恐れかしこみながら絶えず拝するんだと、目に見えざるすべての中に満ちておる神の臨在と、その神の共にいますことを覚えながらですね、見えるところの手作りの神々を神とせず、見えざる大いなる天地万物の創造主である、このように罪を犯してもなおその取りなす者の祈りを聞いて、憐れみを者を憐れみ、恵む者を恵み、そしてそのような罪過ちにもかかわらず、それを超えて新しくそこで契約を結んでですね、大きな栄光を表そう、そして共にあなた方といよう、こういう愛と恵みに止めるその神のみを愛するようにとですね、国を神様お指しになるんですね。そして私は熱情の神である、私は熱愛し、そしてあなた方を恋焦がれ、そして私の心はあなた方の家に本当に内に愛が燃えているんだ、その愛を踏みにじるならば、その私の愛はあなた方の前で本当にどんなに傷つけられ、悲しみのうちに本当にそれこそあなたたち以上に私自らが打ちすがる思いだ、それほど私はあなたたちを熱愛しているんだ、私は熱情の神だと、こういうふうにですね、神様がラブコールされるんですね。偶像を作り、そして神々を神とするとき、それは私に対するこのような愛を踏みにじって、そして別の 余生と会員を行うようなこと以外ではないのだと。それぐらいこの命をかけ、すべてものを与え、とことん愛するために愛の炎を熱く燃やす、このような私の愛を裏切る、それ以外の何者でもない。それは愚かな会員のこの男のようだ。こう言ってですね、会員を犯さないでくれ。私だけを夫としてくれ。そして私はあなたの本当に主としてあなたを熱愛するんだ。まあそういうですね、契約をここで神様はイスラエルのためにお与えになられたのです。誠に素晴らしい場面ですね。そしてモーセはその神の御前でこの40日40夜食もせず水も飲まずですね、それこそ飲まず食わずでですね、断食をもって神の御前に過ごすんです。彼は気づかなかったんですけども、隠して彼が山を降りて十階の板を携えながら民のもとに下っていこうとしたとき、彼の顔の肌が光を放っていたって言うんですね。アロンとイスラエルの人々は山から下ってきたそのモーセを見たとき、なんと彼の顔の肌が光り輝いていたって言うんですね。神の臨在の中で、神の栄光の光の中で過ごした、神と共に親しく語ったモーセには神のその輝きが本当にですね、染み込んで染み渡って彼が本当に輝いていたっていうんですね。よく私の恩師が祈りの場に身を置きて、人を避けてしばらく長い間祈って、そこからお出になってくるとき、先生の顔が本当に神々しく輝いているように思われ、ああ先生はあの祈り場で主と親しく顔と顔を合わせてこの語らっていたんだなと思わず、この時のモーセのこととオーバーラップしながら覚えたことがたびたびありましたが、愛する皆さん、このようにして神と語る、そのような神の人は神の光を放す。まあモーセはそのようにして民の前に来たのですが、しかしながらモーセはそれ以来神と語らい、人々の前に出ていくときには自分の顔に覆いをかけたというんですね。そして彼は民の前に出て行って、この次第をことごとく話して、民はひれ伏し、そして廃し、そしてモーセの告げるところに従って神の契約をありがたくお知りいただいた。これがですね、もう一遍の十回の与えられた素晴らしい出来事でした。神の契約の更新でした。さあ時間が来てしまいました。ではまた来週この時間、ごきげんよう。さようなら。
告げよ主に、告げよ今、うちにある悩みを、主のもとにおろせ、なが重荷のすべてを、御恵みに留める主は、取りたまわん残らず、聖歌の423番、栄光聖歌隊の歌でした。神は、過ちを犯したイスラエルのために、セカンドチャンスをお与えになられました。こうして許されたイスラエルの民は再び前へ進むことができたのです。聖書遊覧バス97回、今日は旧約聖書出エジプト記の34章からでした。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の皆野達弘先生でした。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。